稲川議会だより、令和4年2月1日、第182号をお届けします。音声訳、音訳ボランティア、リビエール、コーリです。この号の主な内容は、2ページ、議案審議、11月臨時会、町長専決処分不承認に、4ページ、議案審議、12月定例会、3回目のワクチン接種始まる。6ページ、決算審査。財政運営は身の丈に合っているのか。8ページから9ページ、委員会の活動報告。農地利活用推進ほか。10ページ、一般質問。7人が町の考えを問う。など、順を追ってご紹介します。表紙の写真は、コロナに負けないぞ。成人式にて。1ページから5ページ、議案審議。第407回11月臨時会。11月19日に開会し、専決処分1件。議員提出議案1件を審議。専決処分は可否同数のため、議長裁決で不承認。議員提出議案は、可否同数のため議長裁決により可決された。道の駅検証委員会516万6000円の町長専決処分不承認に、町始まって以来初の不承認。一口メモ、専決処分とは、議会の議決すべき案件について特に緊急を要するため、議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときなどの理由により、町長が議会に代わって決定すること。専決処分。一般会計補正予算第3号。歳入歳出予算の総額に2576万9000円を追加し、総額を113億157万3000円とする。主なもの、3件あります。1、道の駅検証委員会設置による弁護士4名にかかる報奨費など516万6000円。2、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費1260万3000円。3、事業者感染拡大防止対策補助金800万円。主な質疑。5件あります。1、地方自治法第179条の緊急を要するため議会を召集する時間の余裕がなかったとのことを理由にしているが、9月22日まで定例会が開催され、追加議案として提案は十分可能であり、会期延長もできたはずである。また、緊急を要するのであれば、臨時会が即日でも開けたが、なぜそれをしなかったのか。答え、追加議案、会期延長するまでのやり方、方法の結論にならなかった。臨時会開催には一定の日数がかかると認識していた。検証委員会自体も日数がかかると考え、専決した。2、行政報告、新聞発表の内容は決まっていた。原案はできていたので、議会との関係書式を整えるだけで、1日2日あったら臨時会は開催できたのになぜか。答え、執行部としては臨時会の開催には時間がかかると認識していた。3、緊急性の根拠が全くない。住民の疑念を晴らすというのは具体的にどれだけの町協や自治会からの声が寄せられたのか。町長が言われている疑念とは具体的に何を指しているのか。答え、町長選挙戦を通じて私の方で聞き取っていた。確かに手続き的に監査委員報告は出されているが、それ自体ある意味疑念を持っている。一番の問題になっているのは事業用地取得価格とその取得時期。4、4年2月末日に結果報告とあるがなぜか。答え、3月議会に報告を目指したため。5、町長自身が疑念を持っていて検証委員会を立ち上げたという認識で良いのか。 答え、私自身も疑念を持っていることは確か。討論、反対。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業は専決処分として当然のこと。しかし、検証委員会にかかる報奨費などは、緊急を要する専決処分の要件には当たらない。今後、何でも専決処分がまかり通れば、町長による独創政治になりかねないと危惧する。賛成。専決された補正予算の内容は、国庫補助金で行うコロナウイルスワクチン接種にかかる費用、事業者への感染拡大防止対策補助の2事業、そして検証委員会にかかる費用で、なぜ事業者未定での用地購入を行ったかなど、これらはいずれも必要なもの。可否同数のため、議長採決で不承認。議員提出議案、稲川活性化対策特別委員会設置に関する決議。道の駅稲川機能拡大プロジェクト、期決定にかかる今後の対応、施策などについての調査を行うため、稲川活性化対策特別委員会を設置。委員会の定数は8人とする。稲川活性化対策特別委員会、委員長南初夫、副委員長山下治、小東明子、下坊達夫、末松早苗、福井和夫、福井澄江、丸山淳。主な質疑、2件あります。1、なぜ今設置するのか。町長、町議補欠選挙で、道の駅移転は不要と民意は決している。答え、町長選挙後、道の駅移転は岡本町長が凍結した。しかし、本年度予算は動いており、それを止めるなら議決しなければならない。町長から考えの提示がないなら、我々議会が議論すべきと判断。凍結となっている南田原の土地をどう活用するかが明確にならないと前に進まないので、一番に検討しなければならない。道の駅だけでなく、町の将来を見据えた対策を研究する。2. 検証委員会の結果を見て議論すべき。答え、用地購入は議決済み。しかし、凍結をいつ回答するか報告もない中、議会外で凍結、中止などと町長が言っている。現在の道の駅拡充を提案されたこともない。移転がダメならどうしようとの議論が必要。討論、反対。プロジェクトの入札不調や用地購入が極めて不透明なままの現段階において、それらの調査もなしになぜこのような結果を招いたかを検証しなければ、プロジェクトの今後、ましてや施策を検討するという段階にない。賛成。9月議会で何も示されず、10月1日に検証委員会を設置されたことは誠に遺憾であり、議論を避けて課題が多く取り残されている状態である。機会として、道の駅稲川機能拡大プロジェクト、期決定にかかる今後の施策などについて特別委員会を設置し、真摯な議論の場を求めたい。反対。企業が入札を辞退したのは採算が取れないと判断し、この件名に魅力がなかったことになる。民意は凍結を支持していると自覚し、弁護士4人による調査結果を受けての町長判断を見極めてから議論すべき。可否同数のため、議長採決で可決。議案などの審議結果です。会派名、議員名を順に読みます。公明党、南初夫、坂本博子、グリーンズ稲川、福井澄江、神林辰巳、稲川厚生、加藤育子、福井和夫、小東明子、民主稲川、丸山淳、井戸巻、山下治、歩みの会、山田京子、末松早苗、日本共産党議員団、下坊達夫、池上哲夫、議長、中島隆夫。 議案名と11月臨時会承認第8号専決処分の承認を求めること。賛成福井住江、神林辰巳、丸山淳、井戸牧、山下治、山田京子、末松早苗。反対南初夫、坂本博子、加藤育子、福井和夫、小東明子、下坊達夫、池上哲夫、中島隆夫。決議案第1号、稲川活性化対策特別委員会設置に関する決議。賛成、南初夫、坂本博子、加藤育子、福井和夫、小東明子、下坊達夫、池上哲夫、中島隆夫。反対、福井住江、神林辰巳、丸山淳、井戸牧、山下治、山田京子、末松早苗。なお、2議案とも可否同数のため議長採決。皆さんも議会、委員会を傍聴しませんか？傍聴の手続きは簡単です。当日、議会事務局で受付簿に住所、氏名を記入していただくだけで傍聴できます。新型コロナウイルス感染症対応のため、議場10人、委員会室5人に制限。3月定例会、本会議の日程、第1日、2月22日火曜日、第2日、3月2日水曜日、第3日、3月4日金曜日、第4日、3月25日金曜日。常任委員会の日程、総務建設常任委員会、2月24日木曜日、3月7日月曜日、3月8日火曜日、3月9日水曜日。生活文教常任委員会、2月25日金曜日、3月11日金曜日、3月14日月曜日、3月15日火曜日。なお、いずれも午前10時から。ただし、議事の都合により、また新型コロナウイルス感染症の状況により、日程など変更することがあります。議案審議、第408回12月定例会、12月3日から14日まで12日間開会し、専決処分1件、人事案件1件、補正予算1件、条例制定1件、条例改正2件、変更契約1件、指定管理者の指定2件、議員発議1件を審議、すべて原案通り可決した。請願については不採択とした。また、11月臨時会における専決処分の不承認に伴う措置について、町長より口頭報告を受けた。2年度一般会計決算については賛成多数で認定され、4特別会計決算は全会一致で認定した。一般質問は7人の議員が行った。3回目のワクチン接種始まる。専決処分、一般会計補正予算第4号、18歳以下に支給する子育て世帯臨時特別給付金事業費2億3534万5000円を追加。人事案件、任期満了に伴う公平委員会委員の選任に同意、北山義和氏。補正予算、一般会計補正予算第5号、歳入・歳出予算の総額に1億5298万2000円を追加し、総額を116億8990万円とする。主なもの4件あります。1、3回目の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費5378万3000円。2、特別支援教育就学奨励費、福祉タクシー運行委託料835万円。3、障害児通所等給付費1385万1000円。4、有害鳥獣対策推進事業費 242万3000円。条例制定、手話言語条例の制定、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及及び手話に対する理解を図る。9ページ参照。条例改正、国民健康保険条例の一部改正、出産育児一時金の支給額などを変更、国民健康保険税条例の一部改正、未就学児の被保険者均等割額の減額を規定、9ページ参照。指定管理者の指定、社会福祉会館の指定管理者の指定、公益社団法人超シルバー人材センター、総合福祉センターの指定管理者の指定、社会福祉法人超社会福祉協議会。変更契約、町立中谷中学校校舎等外壁改修ほか工事予防改修1億3871万円を1億4326万4000円に。報告、一般会計補正予算第3号の専決処分の不承認に伴う措置、町長から次の通り口頭で報告された。専決処分は議会の承認が得られなくてもその効力に影響はありませんが、地方自治法第179条第4項の規定により、予算に関する措置について承認を求める議案が否決されたときは、普通、地方公共団体の長は、速やかに当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないとされています。必要と認める措置として、専決処分を行った経緯、及び専決処分が不承認となったことについて、町ホームページなど情報媒体を通じて、町民の皆様にご説明し、この旨を議会に報告させていただきます。今回の専決処分の不承認に関しては、提案者である町長として大変重く受け止め、町民の皆様に心よりお詫び申し上げます。今後、このような事態が起こらないよう、適正な事務執行に努めてまいりますので、引き続き、町政運営にご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。討論、議案第39号、2年度一般会計歳入歳出決算の認定、賛成10、反対4で認定、反対、道の駅移転用地購入の過程や入札結果などにおいて、議会への説明と事実が異なっている。コロナ禍で立ち止まって考えるべきであった道の駅移転機能拡大プロジェクトの全体計画を見直すことなく、土地購入、債務負担行為を拙速に行った。賛成。2年度予算措置及び執行についておおむね適正に履行されている。町債残高や実質公債費比率の上昇が見られるが、将来負担を示す指標は他市町に比べて良好な数値で、健全化判断比率について問題なく健全な状態を引き続き維持していると言える。請願第2号道の駅事業計画に関する住民説明会開催についての請願、可否同数のため議長採決で不採択。反対、町長は道の駅プロジェクトをどうしたいのか議会には何も報告なく、検証委員会設置の行政報告のみ示された。町長の姿勢は住民を不安にするため、まずは議会への説明をするべき。賛成、道の駅の移転整備計画の顛末をしっかり説明しなければ政治を信用してもらえない。次の一歩を進めるために今までの経緯を振り返って成否を明確にし、文書ではなく肉声によって住民に誠意を伝える説明会を開催するべき。議案等の審議結果です。 なお、全員が賛成の議案は表示しておりません。会派名、議員名を順に読みます。公明党、南初雄、坂本博子、グリーンズ稲川、福井住江、神林辰巳、稲川厚生、加藤育子、福井和夫、小東明子、民主稲川、丸山淳、井戸巻、山下治、歩みの会、山田京子、末松早苗、日本共産党議員団、下坊達夫、池上哲夫、議長、中島隆夫。議案名等、12月定例会、議案第39号、2年度一般会計歳入歳出決算の認定、賛成、南初雄、坂本博子、加藤育子、福井和夫、小東明子、丸山淳、井戸巻、山下治、下坊達夫、池上哲夫。反対、福井住江、神林辰巳、山田京子、末松早苗。請願第2号、道の駅事業計画に関する住民説明会開催についての請願。賛成、福井住江、神林辰巳、丸山淳、井戸巻、山下治、山田京子、末松早苗。反対、南初雄、坂本博子、加藤育子、福井和夫、小東明子、下坊達夫、池上哲夫、中島隆夫。ただし、中島隆夫議長は、議案第39号については採決に加わらない。請願第2号は可否同数のため議長採決。意見書を提出。発議第2号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書。結果、全会一致で可決。意見書を国へ提出。要旨。4年度以降3年間の地方一般財源総額については、経済財政運営と改革の基本方針、2021において3年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的同水準を確保するとされているが、地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、政府に十分な財源確保を求めるもの。6ページから8ページ、決算審査。2年度各会計、水道事業会計、下水道事業会計を除く、決算は各常任委員会で4日間にわたり審査、認定した。財政運営は身の丈に合っているのか。総務建設常任委員会、総務、地域振興、建設があります。総務より3件あります。1、財政運営は身の丈に合っているのか。子供や孫に借金を残す状況か。答え。基金残高は37億6800万円。実質的な町の借金は約15億円程度。基金は減少傾向になっているが、プロロジスなどで一定の税収が見込まれる。将来に負担を残さないよう努力していく。2. 徴収率が県内一とのことだが、状況は。答え。口座振替、コンビニやクレジット納付、共通納税システム、およびスマホ決済での納付など、他チャンネル化し、納めやすい環境を整備してきたことが要因。3. ガス式発電機を年に3台ずつ購入しているが、出力はどれぐらいか。また、電気自動車を非常用電源としている市町村もあるが、本庁の考えは。答え、ガス式発電機の出力は大きくない。電気自動車の活用は、公用車を管理する総務課と検討する。地域振興。3件あります。1、町内の新規就農者の人数と、農福連携の今後の方向性は。答え、 2年度末の新規就農者は5名、3年度に入って2名就農。その他、農業大学校に通いながら農地を探している人が1名いる。農福連携は今年度、福祉課や JA と調整し、どのように進めていくか検討している。2、道の駅整備事業の用地購入時期について、2年12月22日に開催された PFI 事業者選定委員会でどのような検討がされたのか。答え、事業者を選定するための委員会であり、用地取得時期については審議してもらう内容ではない。3、事業者参入の見込みがわからない段階の地権者説明会で、年度内の土地購入を明言したのはなぜか。答え、2年度予算として議会で議決されており、年度内の執行に努めることが執行者としての役割。建設、休憩者地、崩壊防止工事について、町内にはレッドゾーンの休憩者地が多く、莫大な費用がかかると思うが、今後どのように進めていくのか。答え、休憩者地で被災する可能性のある家が5戸以上は県の事業対象、10戸以上は国の事業対象。今後、地域の要望を受け、県に申請し、県が予算や事業料を調整する。生活文教常任委員会、消防、生活、教育があります。消防、広域連携、西一長官の救急及び火災時の本庁からの出動件数と、他市からの応援件数は。答え、救急応援件数は川西市へ31件、宝塚市へ4件の出動、川西市から47件、宝塚市から4件の応援を受けている。火災応援件数については川西市へ5件、宝塚市へ3件出動、また川西市から3件、宝塚市から2件の応援を受けている。生活、2件あります。1、マイナンバーカードの取得率は、答え、8月末の申請件数が16,714件で、申請率 54.81%。交付済み枚数が14,960枚で、交付済み率 49.06%。県内5位となっている。2、高齢者、児童、ふれあい事業補助金の詳細は、答え、異世代間交流としてシルバー人材センターへ事業委託している。核家族化が進む中で、子育てなども経験してきた高齢者と、現在子育て中の若い人が、子どもの育て方などについて交流する事業である。教育、2件あります。新設校の清涼中学校へのスクールバスは無料で、保護者負担はないが、閉園予定の松尾台幼稚園について、睦瀬幼稚園へ通園するにあたり、無料にする考えはないか。答え、通園バスは利用者負担のため、他園の保護者との公平性の観点からも、使用料は負担してもらう方向で検討している。2、GIGA、ギガスクール構想に基づく児童生徒へのタブレット端末配布について、借り上げ期間は何年か。また、授業での活用状況は。答え、借り上げ期間は5年である。また、県の調査によると、本庁ではほとんどの学校、学年で週の半分以上使用しており、ほぼ毎日使用している学校やクラスが多いという現状である。2年度各会計別決算状況の表を、会計区分、収入、支出、収支差引残額の順に読みます。一般会計、149億805万円、145億5010万円、 3億5794万円。特別会計4項目あります。国民健康保険32億6354万円、32億1870万円、4484万円。介護保険23億1840万円、22億3875万円、7965万円。後期高齢8億7762万円、8億6188万円、1574万円。奨学金6161万円、4717万円、1444万円。合計214億2922万円、209億1661万円、5億1261万円。表終わり。ただし、各会計ごとの決算額を表示単位未満で端数処理しているため、実際の決算額と一致しない場合があります。一般会計の内訳の円グラフを、収入・支出の順に読みます。収入、自主財源 32.4%、依存財源 67.6%。自主財源 32.4% のうち、徴税 23.2%、34億6329万円。繰入れ金 5.1%、7億5672万円。繰越金 1.5%、2億2237万円。使用料及び手数料 1.1%、1億6172万円。その他 1.5%、2億3132万円。依存財源 67.6% のうち、国・県支出金 36.7%、54億5973万円。地方交付税 16.7%、24億9149万円。調剤 8.5%、12億7128万円。贈与税交付金 5.7%、8億5013万円。支出、多い順に読みます。民生費 44.9%、65億3997万円。教育費 11.3%、16億4710万円。総務費 8.8%、12億7589万円。衛生費 7.3%、10億5539万円。土木費 7.2%、10億4430万円。交際費 5.9%、8億6599万円。農林水産業費 5.9%、8億5304万円。消防費 3.7%、5億3487万円。その他 5.0%、7億3355万円。円グラフ終わり。主な質疑、特別会計。国民健康保険、介護保険、奨学金があります。国民健康保険。特別交付金である県繰入れ金2号分は、何らかの事業を展開すれば交付金が増えるのか。答え、がん検診などの受診率に連動して入る交付金で、以前からも交付金を獲得できる検診事業などのメニューを検討し、受診率などが向上するように、保健センターなどと連携しながら取り組んでいる。介護保険、地域包括支援センター職員を1名増員した。地域包括ケアシステムについての新たな取り組み内容とその成果は。答え、 給食でつなぐ稲川の輪として老人会の人が各学校を訪問し、児童たちと給食を食べて介護予防に努めるメニューを加える予定だったが、新型コロナウイルスの影響により中止となった。コロナ禍のため、まず現在の事業を立て直すことを考え、一方で交付金の制約があるので、努力していきたい。奨学金、コンビニでの貸付金返還の利点は、答え、利用者にとって役場や金融機関より身近な場所で返還できるため利用しやすい。お知らせ、特別兵庫ジャーナル賞を受賞。県町議会議長会候補誌コンクールにおいて、稲川議会だより第179号が特別兵庫ジャーナル賞を受賞しました。これからもわかりやすく親しみやすい広報誌作りに一層の努力をしてまいりますので、ご愛読をよろしくお願いいたします。4ページ、9ページ、委員会の活動報告、稲川活性化対策特別委員会、道の駅稲川などの現状を視察、12月22日、委員会を開会し、道の駅稲川、および移転先として購入した南田原の土地の現状について現地を視察した。道の駅のトイレや施設を改修するといくらぐらい費用がかかるのか。答え、今までは移転ありきで維持補修経費をできるだけ抑えていた。改修方法などはまだ考えておらず、費用はわからない。南田原の購入した土地の今後の管理は職員がするのか。答え、草刈りをシルバー人材センターに、工期を JA に委託し、里道、水路を含めた管理を行う。総務建設、農地利活用推進。12月6日、委員会を開会し、付託2議案を審査。主な質疑は次の通り。一般会計補正予算第5号。2件あります。1、農地利活用推進事業で、農地集積に協力した農家の件数や農地面積などの詳細は。答え、農業をリタイアする農家が所有の農地すべてを農地中間管理機構を通じて担い手に貸し付けた場合に、機構集積協力金が交付される。該当は1件 35R で、10R あたり1万5000円を乗じた5万2500円を予算化した。2、公文書の保管について、今後デジタル化により紙を減らす取り組みなどの状況は。答え、文書の電子化も検討している。文書管理システムの導入は他の自治体でも進んでおり、今後のデジタル庁の動きなども注視しながら、引き続き取り組みを進めていく。全会一致で可決。道の駅事業計画に関する住民説明会開催についての請願。賛成少数で不採択。生活文教。手話言語条例を制定。12月7日、委員会を開会し、付託6議案を審査。主な質疑は次の通り。手話言語条例の制定。庁の責務の具体的内容は、また役場職員については。答え、施策推進については、手話通訳者などによる手話施策推進会議で最終決定する。住民へはパンフレットなどを作成、配布して周知。学校では福祉教育で手話の体験学習を実施。職員へは手話の体験研修や動画配信で学ぶ企画も考えている。一般会計補正予算第5号。遠隔手話サービスシステム負担金の詳細は。答え、病院受診時などに手話が必要な人へ iPad を貸し出し、手話通訳者は役場でノートパソコンにより遠隔手話を行い、医師と意思疎通を図る。 国民健康保険税条例の一部改正。未就学児がいる世帯の納税義務者に対し、未就学児にかかる基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の均等割額をそれぞれ5割減額する影響はどの程度か。答え、10月末時点で未就学児が102名の83世帯、合計で104万円の減額を見込んでいる。その他3議案も審査、いずれも全会一致で可決。10ページから13ページ、第408回定例会一般質問、長の考えを問う。質問順に質問者氏名、質問事項を読みます。福井和夫、3件あります。1、まちづくり協議会の地域コミュニティ活動支援事業のより強化は。2、ゴミ出しの負担軽減は。3、監査委員報告への疑念と検証委員会の考え方は。井戸巻、2件あります。1、パートナーシップ制度の利用者数と周知方法は。2、パートナーシップ制度のアップデートの検討は。坂本博子、3件あります。1、飼い主のいない猫への対応は。2、道路、歩道における安全確保と対策は。3、自転車の走行空間の確保。福井住江、町の在宅医療、介護の現状は。池上哲夫、ゴミ当番支援その後の進展は。小東明子、2件あります。1、本町の人口減少への対応策は。2、川西市との連携協定の進捗は。下坊達夫、町長の公約と政策の今後の取り組みは。なお、各議員の QR コードでは一般質問の動画が視聴できます。福井和夫議員、瓶出しでのコンテナ設置負担軽減を、など5件あります。1、瓶出しをコンテナかポリ袋で出すかの選択制は。答え、地域振興部長、川西市では新年度からポリ袋に入れて出すか、コンテナを配置するか、2通りが選択可能になる。瓶を袋で出す場合は、作業工程が増え、委託料が増加する見込み。負担軽減に向け、瓶の袋出しも含め、ゴミ収集のあり方を模索していきたい。2、ゴミネット容器、キャリーの改善は。答え、地域振興部長、製品の耐久性、容量、重量、扱いやすさ、製作費用などのバランスも考慮し、検討。3、ゴミ当番支援サービス料を80歳以上1回150円など、段階的な料金設定は。答え、地域振興部長、一定検討の必要性は認識しているが、地域共助で取り組んでいる自治会などもあること、従事者の確保にも苦慮しており、総合的な視点で調査研究していく。4、コミュニティスクールへの町協補助金増額は、答え、地域振興部長、コミュニティスクールにおける地域の関わりは重要であり、地域活動の実情に応じた補助見直しを検討する。5、道の駅検証委員会に顧問弁護士を入れない理由は、答え、企画総務部長、利害関係を有するものと判断した。井戸巻議員、パートナーシップ制度更新の検討は、など2件あります。1、現在、婚姻は法律により異性間同士のみに限られている。この法律を補完するためにパートナーシップ制度が導入された。しかし、異性間同士であっても、ジェンダーの悩みや法整備の観点で、家族ではありたいが婚姻関係を結びたくないと考える人にとっては、現状のパートナーシップ制度が適用されない。ファミリーシップ制度にアップデートすべきだと考えるが、 答え、生活部長。ファミリーシップ制度の必要性については一定理解するところもある。今後、先進事例などを踏まえ、協定を締結している阪神7市とも前向きに協議していきたい。2、現状のパートナーシップ制度は、利用者に子供がいるかもしれないと想定された制度になっていない。この点については、早急に取り組んでもらいたいが、長の見解は。答え、生活部長。阪神間統一での導入が望ましいと考えるが、今後とも悩みや困りごとを抱えている当事者家族の障壁を少しでも軽減できるよう、ファミリーシップ制度への早期移行に向けて必要な環境整備に努めたい。坂本博子議員、横断者注意喚起灯の設置で安全対策を、など4件あります。1、横断者がいることをドライバーに知らせる横断者注意喚起灯の設置や、ゾーン30の表示で減速を促すなどの有効な安全対策を。答え、企画総務部長。横断者がスイッチを操作すると、灯下2基が点滅して、ドライバーに横断者がいることを認識させる装置で、効果などの動向について調査研究したい。ゾーン30は歩行者の安全を守る有効な対策。地域の声を聞き、警察署とも連携し、調査検討を進める。2、ピクトグラムなどで、自転車走行空間の確保や、ブルーライン設置でサイクリストの安全安心の確保。答え、まちづくり部長。今年度、サイクリングロードの表示板を9箇所設置予定。ブルーラインやピクトグラムも県とともに検討する。3、飼い主のいない猫を減らす TNR 活動の推進を。答え、地域振興部長。地域全体の理解が不可欠であり、広報、啓発を行い、活動団体と連携して取り組む。4、TNR 済みの猫が地域で暮らせる取り組みは。答え、地域振興部長。餌やりのルールを決めるなど、地域猫活動により生活環境が改善し、殺処分される猫が減少するので、地域や活動団体と情報共有して方向性を研究する。一口目も TNR。トラップ・ニューター・リターンを略した言葉で、野良猫を捕獲、トラップし、不妊・去勢手術、ニューターを行い、元の場所に戻す、リターンのこと。福井澄江議員、町の在宅医療・介護の現状は。最近は人生の最後まで住み慣れた我が家で天寿を全うしたいと願う人が男女ともに増えてきている。在宅医療・介護とは、医師・看護師などが一つのチームとなり、定期的に自宅を訪れ、必要な治療やケアをして、生活を見守り支える事業である。平成27年度から在宅医療・介護連携推進事業の実施主体が市町村に決まったが、町の在宅医療・介護の現状は。答え、生活部長。平成25年2月からつながりノートを地域包括支援センターなどで希望者に配布し、在宅医療・介護の情報を関係者全員が共有して、適切な医療・介護につなげている。また、29年5月から川西市稲川町で在宅医療・介護連携支援センターを設置し運営している。入院した医療機関の地域連携支援室で相談し、町の地域包括支援センターなどが紹介され、要介護の認定を受け、ケアプランに基づき、必要な介護のサービスを利用しながら自宅で療養してもらう。池上哲夫議員、ゴミ当番支援のその後の進展は、個別収集の話もあるが、今求められているのはゴミ当番をどうするかということ。コロナは一定ではあるが落ち着いており、 前に進めてもらいたい。現時点ではどこまで進んでいるか。答え、地域振興部長。高齢世帯、単身世帯、共働き世帯の増加など、生活スタイルの多様化から、従来のゴミ当番の方法が負担と考える世帯が増加しているのは認識している。その負担軽減に向け、ニュータウンの中でも、高齢者の割合が大きい自治会の役員を対象に、6月と8月に意見交換を行い、今後の進め方について協議をしていたが、新型コロナ対策緊急事態宣言が出され、解除後も開催できていない。個別収集は収集困難地域やマンションもあり、公平性から経費を負担してもらうことになる。単純に割ると1戸当たり5万6千円だが、全額負担を求めるのは困難と考える。他にも用具の軽量化、容器を使用しないゴミ出しの方法、ステーションの位置の検討など、引き続き意見交換を行い、ゴミ収集のあり方を考えていく。小東明子議員、人口減少への対応策は、など3件あります。1、本町の人口は11月末で3万39人。総合計画は人口3万人維持を目標。予想以上に人口減少が進行。年明けには3万人を割り込むと思われる。プロロジスパークが本格稼働するが、働く従業員や若い人を呼び込む移住・定住施策は？答え、企画総務部長。本町は都市部の会社に出勤が可能、自然も豊かで多様な働き方、暮らし方ができる立地環境にある。今年度より移住・定住支援事業に力を入れ、オンライン相談窓口の設置や、県と連携し、移住相談会の出展も実施し、町の魅力発信に努め、関係人口の増加につなげる。2、町を元気にするにはのレポート提出を求めて、町長と職員の面談がされたと聞く。今の成果は？答え、町長。正規職員約260名と勤務時間中に30分程度で実施。斬新、突拍子もないものもある。いろいろなアイデアを聞き、まちづくりを進めていきたい。3、川西市立総合医療センターが完成に向け進んでいるが、川西市との協議は？答え、企画総務部長。4年9月開設に向け進んでいる。住民の利用は従前と変わらないと聞く。下坊達夫議員、段階的に小学校給食費の無償化とは？2件あります。1、町長の公約に段階的に小学校給食費の無償化とあるが、前町長は3歳から5歳まですべて無償化した。なぜ小学校だけ段階的なのか。共産党は中学校までの給食費無償化を予算要望している。早期実現に向けての取り組みは？答え、教育部長。公約の各事業について、現状や課題などを確認するヒアリングを実施し、4年度に調査・研究する。中学校は考えていない。2、幼小・中学校教育の質を上げ、選ばれる町へとの公約はどのような取り組みなのか。答え、教育部長。町教育振興基本計画の基本理念、明日を描き、明日を開く稲川の教育に基づき、今まで実践してきた教育に加え、ICT 機器を効果的に活用しながら、さらに教育を充実させ、世界に通用する子どもたちの育成に向けて、学力、体力、そして豊かな心の育成を図っていきたいと考えている。今後も十分教育予算を確保しながら、さらに質の高い学校教育の充実に努める。4ページ、連載、町の声。美しい草原を目指して、 写真は稲川草園ボランティアクラブ代表森康夫。稲川草園ボランティアクラブは平成21年4月に発足、美しい草園をコンセプトにこれまで活動を続けています。メインは入り口、広場、空き地の草刈り清掃で年5、6回行っています。初めに取り組んだ大きな仕事は傷んでいた21基のゴミ箱の修理で、以後3、4年ごとにペンキ塗りを行っています。住民の悩みは犬の糞、飼い主約50件に直接、あなたはどうしたら減らせると思いますかと質問。立て札の啓蒙と合わせ、以後ほとんどなくなりました。子供の遊び場、災害避難のための多目的広場も建設。子供の要望でサッカーゴールも設置しました。美化のため広場の横に花壇を作りました。四季折々の花を植え、通る人の目を楽しませています。暑い日、寒い日、きつい筋肉労働もありますが、住民からご苦労様のねぎらい、ありがとうの感謝の言葉が次のエネルギーとなっています。美しい草園はこれからも続く永遠のテーマです。草刈り清掃と花壇作り2枚の写真も掲載されています。町内のインスタ映え、3枚の写真を左から紹介します。響き渡る歌声、人の広場、わあすごい、出初め式、とんど、肝川地区。新春を迎え、ご挨拶を申し上げます。稲川町議会、議長、中島隆夫、副議長、丸山淳、議員、南初夫、下坊達夫、福井住江、池上哲夫、加藤育子、山田京子、坂本博子、福井和夫、神林辰美、小東明子、井戸真紀、山下治、末松早苗、議席番号順、稲川議会だより、発行、稲川町議会、編集、議会広報特別委員会、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町、上野あざ北畑 11-1、電話 072-766-8710、ファックス 072-766-8882。以上で稲川議会だより第182号を終わります。